大変真面目な美しい金の貧しい女の子がいたそうです。それから薩摩の人で、今は鹿児島県ですがね、昔は薩摩と言おったそうです。それでお勤めのためにですね、糸満においでになられて、その女を可愛がってですね、貧しい女、真面目であったそうです。正直で、でお願いしてですね、薩摩の方に、私は金が大変不自由ですから、重量ですね、貸してくださいとお願いしたらよろしい言うてですね、1か年間の返済の約束で借りたそうです。重量ですよ、借りたから間違いなくその時は、返済してくれと言ってですね、何事も言わずに貸したそうです。で1か年になったらですね、その準備することができませず、また、大変ありがたいお金ですがね、まだ準備してありませんから、あと1か年はまた貸しておってくださいとお願いしたらですね、何事もなくまた許したそうです。じゃあそれでいいから準備しておけよってですね、2か年目になったらまた最初に来られたそうです。それでもですね、また準備することできないもんですから、甚だすみませんが、もう1か年待っておいてくださいませんかとお願いしたらですね、何事もなく大変いい人ですからね、またその約束通り待てたそうですよ。でまた2か年目になってですね、また来たらですね、娘は正直ですけど、もう2回もです、2か年もお伸びしたから、もう恥ずかしくて、そのいいようもない言うて隠れたそうですよ。で、あ、こいつは正直と思っていたら、私は騙されたんだねとですね、騙されたんだと言って、あちこち探したらですね、白銀堂というところが岩のほら穴であったそうです。そこに隠れておるのをですね、刀を引き抜いて切ろうとしたらですね、まあ待ってくださいと言って泣いてですね、地べたに額をすりつけてお詫びして、あんた私を殺したら、そこのお金を返済する人おりませんよ、沖縄の言葉にイジヌンジラーティーヒキ、ティーヌンジラーイジヒキという教えもありますから、どうぞ命を助けてください、あと1か年には必ず準備しますから、その間はお待ちくださいと泣きながらお述べしたそうだ。そうであったか、なぜそうであったからそう言わんか、お前が逃げたもんだから私怒ってね、もう柵に触っておるんだよ、それじゃもう一か年したら必ず準備するね言ったら、間違いありません、必ず準備すると言ってですね、また聞いたそうです。で帰ってですね、うちに、自分のうちに帰ったらですよ、薩摩の方は自分の妻がですね、男と似ておるそうですよ。これはいかんと言ってですね、刀を引き抜いて切ろうかと思っておったんですがね、この糸満の美女の言い分を聞いてですね、イジヌンジラティヒキ、ティヌンジライジヒキという言葉を思い出して、一応起こして聞いてみてから切ることにしようと言って刀を収めてですね、収めたら、起こしたら自分の母親とですね、自分の妻であったそうです。なぜそうやっておったかといえばですね、その頃は男がおらんという家庭にはおしおしに入り込んでくって、もう乱暴働くからですね、それを免くためにわざわざ男の身なりして寝ておったそうです。ああこれは糸満のこの美女が言うことは助かった、私はその言葉が知らなければ、親殺し妻殺しの大罪人であったと言ってですね、貸した金はくれてあげようと言ってですね、沖縄に帰ってきてですね、その美女に、話したらですね、美女はちゃんとも重量準備してですね、この金は私の命に変える勝る宝の金ですからね、私もらうことはできません、受け取ってくださいと言ったらですね、いや、そうであってもね、 私が両親が許さないから取ってくれと言っても誰も取らなかったそうです。それをそのままそこに埋めたのが白銀でしょ。白銀堂と今糸満の方がですね、何を言うてもまさしい何事でも思いが叶わるお宮であるというふうにですね、白銀堂と名付けたそうです。今でもそこ何かあった場合は拝むそうですよ、糸満の方が。これで終わりにしましょう。